ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。こんにちは、アンディ菅野です。本日のテーマは禅の言葉から道具です。この道具というとドライバーとかそういうの思い浮かびますけども、今日はその禅の言葉からの道具というテーマでお話をしていきたいと思います。先々週と引き続いて、今週も石井ゆかりさんの言葉で、綴られた禅語という本から、一緒に道具という言葉見ていきたいと思います。こんな風に書かれています。道具、もともとは僧の用いる器具、すなわち仏道を行う上で必要な具足の意味、転じて仕事をするための器具の意味で使われるようになったと記されています。もともとそのお坊さんのなんかね、器具が道具ということに、そういうふうになったんでしょうね。では本文を見ていきましょう。道という言葉は正しさという意味を含んでいる。人道支援、道に外れるなどの言い方をする。この道という文字は行くという意味の心尿と首という字を合わせたもので、もともとは異民族の首を埋めて清められた道を意味するのだという。異民族の首を埋めるということは戦争があったはずだ。戦争をする国家のような集団があり、権力があり、為政者によって重要な道路であると認定されたものが道とされる。つまり道は単なる人が通る場所である道とは違い、その社会に属する人々にとって特別な通り道のことなのだ。道はそれ以外の事柄から厳重に区別されている。道に従って歩くとき、道を踏み外してはならない。したがってそこで用いられるものもまた他のものから厳密に区別され厳選されていなければならない。こう考えると道具とはあればあるほどいいようなものではなく、むしろ最小限に突き詰められたどうしても必要なものだと思える。あれがあるとちょっと便利だとか、一つだけでは心もとないとか、捨てるには惜しいなどの理由で日常生活ではどんどん物が増えていく。でも自分の中にある正しさに本当に照らし合わせて考えたとき、必要な道具は多分ほんのわずかなのだろう、という石井ゆかりさんの文章を紹介いたしました。道具というのは、そうですね、どこから行きましょうかね。例えば電卓をイメージしてもらうと分かりやすいと思いますけども、僕は小学校の頃から算数の引き算がすごく苦手で、暗算とかもなかなかできなくって、繰り上がりの足し算とかもうしょっちゅう間違う、その計算ミスよくするんですね。僕にとってその算数ってその計算問題には非常に厄介なもので難しいなと思っていました。ところがそのある頃から電卓を使うようになるわけですね。そうすると今までその非常にその筆算でやっても何回やってもこう答えが違うようなすごい辛い思いをしたのは、電卓を使えばあっという間に正解をね弾き出してもらえるということで非 非常にその計算というのは、まあ、苦もなく楽にもなったわけです。じゃあこれは自分が賢くなったのかというと、そうではないんですね。あの計算ができなくても道具の使い方が分かれば、その目的を達成することができるという意味で、その賢くなくてもまあことが成し遂げられてしまう、それがまあ道具の不思議さなんですけども、でその道具があれば確かにその目的は達成できるんだけど、じゃ人間として賢くなったのかというとそうではない。電卓を使うことによって計算能力はますます衰えていくわけですね。じゃあ人間のその身体性な能力とかを道具というのは肩代わりする、まあ便利という反面、その本人の能力はもう未熟なままで終わってしまうことになりかねませんよね。その例えば英語ですと、昔はその辞書片手に自分で翻訳していたのが、最近はスマートフォンに日本語で喋りかけるとそれがスラスラと英訳されて、翻訳能力はもういらなくなるみたいなことにもう今なってきていると思います。それはそれでいいのかというと、いや、いいのかなって気がしますね。まあ確かにその目的を達成するためには翻訳機能のスマホがあれば一発解決かもしれませんけども、じゃあその英語能力がその人にあるかというと、全然それは伸びてるわけじゃなくて、スマホがなければ何もできないということになりかねません。その道具っていうのは西洋と日本ではちょっと考え方が違うらしくて、西洋人が考える道具というのは、その物事を達成するためにどんどん道具を改良して便利なものにしていこう。でも日本人はそのシンプルな道具を使いこなす身体性を磨いていこうとするわけですね。例えばアメリカですと、その大木を切るのにチェーンソーみたいな大きなこの電動ノコギリみたいなのが開発されていくわけですね。それで木をバシャッと倒す。ところが日本人の場合は木こりみたいな、そのなたとかその斧で木を倒すとかね、そういう道具を使いこなす身体性を磨く、そっちに重きを置かれていくわけです。そうすると人間としてのそのクオリティというかね、身体性のクオリティというのは、シンプルな道具を使いこなすということがなんかこう人としての道ではないかというふうな気がします。コンピューターがこれだけ発達していくと、まあ、確かに人間はいろんなものをコンピューターに任せて、まあ、いろんな仕事ができるわけですけども、じゃあ人がその能力が高まったかというと、その道具を持っていかれたらもう何もできない人間になってしまうとか、料理なんかでも例えば、ミキサーなんかに野菜を入れると、もう簡単にみじん切りなんかしてくれるわけですけども、それだと包丁を使う技というものが身につくわけではないですよね。その包丁を研ぐような、そういう砥石で研ぐようなこともだんだんなくなってしまうし、あるいはご飯を炊くというようなことも、土釜でご飯を炊ける技術は、もうすでにほとんど誰も持っていなくて、炊飯器でボタンを押せば、予約時間にピッとご飯ができると、もうそういう時代になってしまったわけで、道具は便利ですけども、それに頼りすぎると何か大事なものも尊いものも手放してしまうのかなという気がします。僕は一時無電化生活という自分の家に電気を契約しないで過ごすという、そういう時期があって2年ほどやったんですけども、まあ、そこでいくつか気がついたことがあります。例えば洗濯機がないと、自分で洗濯をします。で冬はめちゃめちゃ寒いんですね。手が冷たいですね。でその辛い思いをこう克服するというか、当たり前になった時にすごく精神的に タフになってる自分があるわけです。深夜遅く帰ってそこから手洗いで洗濯するというのはまあまあ面倒くさい話なんですけども、それが当たり前な感覚になった時に自分の目の前から面倒くさいというものは消えてなくなるんですね。家帰って洗濯するよりも面倒くさいものがもう世の中に残ってないんですね。電車もぴったりの時間に来るし、コンビニに行けば24時間何でも売っているし、携帯の傘をさせば雨はしのげるし、便利なものでいっぱいなので、その家帰って洗濯する以上の面倒くさいものがなくなるということは、日常生活でほぼほぼストレスフリーな生き方になっていくと、そういう、選択をするという、自分で選択をするという能力を手放さないことがかえってその精神性をこう強くする、ストレスにも立ち向かえるタフネスさというものが身につくのかなと思いました。あるいは冷蔵庫もない生活をしていましたので、食べ物はそう気を配ります。夏場なんか特にその腐ったりしていたんではお腹壊しちゃうので、こう真剣に匂いを嗅ぐわけですね。そうすると鼻が良くなりました。傷んだものを食べるとお腹壊しちゃうので真剣に匂いを嗅ぐんですね。で、以前僕はアレルギー性の鼻炎があったんですけども、それが治ってしまったってこともあるし、視力も良くなりましたね。蛍光灯って結構眩しすぎるので刺激が強すぎてなんか目が痛むような気がしてたんですね。それを電気の明かりをやめてろうそくとかオイルランプのほのかな明かりにするとこう目がホッとするっていうんですかね。で、疲れがこう取れて夜も深く眠れてすぐ目が良くなったと、霞目が取れたみたいなことがあります。それはおそらく炎っていうのが光の三原色でいうの赤なんですね。赤いものを見るっていうのはすごくその人にとってこう安心で、赤っていう色が心をほっとさせる暖色になります。で、日頃我々はその蛍光灯とかコンピューターの光っていうのは、蛍光灯っていうのは緑が強くって、でコンピューターのいうのはブルーライトっていうようにこう青が強くて、赤いものをあまり見てないんですね。我々は人工の光っていうのは赤がない、自然に燃えているものが赤いんですけども、そういう不自然なこう光のなんかバランスというのが炎を見ることでバランスが取れて目が良くなったような気がします。便利なものというのは何かを犠牲にしているのかもしれません。今日はそろそろお時間になりました。お相手はアンディ菅野でした。また来週この時間で。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りしました。